FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今回の放送は8月25日そして8月26日の2日間にわたって行われました、朝来市山東町でのグローイングさんの完成見学会の模様をお送りいたします。私、宮島博明、8月26日の日に取材に行ってまいりまして、今回建てられましたお家について、グローイングの太田康之さんに解説をいただいております。今回は、2階建ての1階部分の解説をしていただきました模様をお聞きください。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、今日私はですね、こちら朝来市にやってまいりました。今日はですね、こちら株式会社グローイングさんの完成見学会がこちらで行われているということで、私やってまいりました。さあ、今日ですね、こちらの完成見学会をご案内いただきますのは、いつものこの方でございます、太田康之さんでございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、太田さん、今私たちはですね、非常に青空の下ですね、
はい、もうこれ両面焼きグリル魚な気分が味わえるぐらいの晴天。
いや、本当にね、いいお天気でございまして、
はい、晴れ男もええ加減にせよという
ような感じですね。いや、でもまあまあ絶好のね、今日の見学会日和ということでございまして、ね、はい、まあ、この見学会でございますが、今回このですね、建てた大口なんでございますけれども、はい、今回のこの大口の特徴をまず教えてほしいんですけれども。
そうですね、今回のお家はですね、ハス屋っていうね、タイトルがついてますけども、
ハス屋、
はい、どういった感じかと言いますか、土地がですね、うん、もう三角形なんですよ。
土地が三角形、
はい、まあ、立地はいいんですけども、例えば、まあ、土地の形状が悪いとかね、高低差があるとか、うん、ロケーションが悪いとか、日当たりが悪そうだとか、うん、でこの土地についてはですね、土地そのうちの土地の形状が悪いっていうのと、あと日当たりですね、うん、もう隣に大きな家が建ってますから、はいはい、そちらからの採光っていうのはあまり望めないというような条件の下でデザインをされてるっていう状態ですね。
そうなんですね、はい、で実際にまずその土地をちょっと見せていただきたいと思うんですけども、はい、三角形っていうのがちょっと私もピンときてなくてですね。
そうですね、道路面はですね、はい、道路に面しては結構十何メートルと広くあるんですけども、はい、道路の反対側の方に行きますと、は
い、今ちょっと家の裏手側の方に、ね、向かっているんですけれども、はい、いや、しかし本当にいいお天気で
そうです ね,
ねえ、でこちらが裏手でございます、はい、ね、あら、太田さん、すごく一番端の部分ですか。
そうですね、もう道路と反対側っていうのはもう4メートルぐらいしかないっていうぐらいのね、
は
ぁ、うん、表がね18メートルぐらいあって裏が4メートルぐらいしかないっていう、
確かに
三角形、
三角形ですね、これは。
そうですね、
いやいやいやいや、ここにこうお家を建てるというのとなかなかまた難しいですよね。そうですね、
で、まあ、土地の広さもですね、まあ、45坪ぐらいということで、うん、結構こう限られた敷地の中でうまく駐車場を2台取りながら、うん、まあ、庭も取りたいということで、その傾斜地を生かした斜めに、ね、なったお家という形で、ハス屋と、斜めの
家とか
家とかでハス屋という形でね。
そうなんですね、うん、そうなんですよ、ご依頼が駐車場2台分とお庭がという、はい、ことで、そうですね、で今この目の前にあります部分がこれがまたお庭、
これが、はい、庭になるというです、ね、
裏手の部分が、ね、はい、庭になっていくということで、まあ、ちょっとこちらも、ね、またお家の中でのちょっと光景をちょっと見ながら、
そうですね、
はい、ちょっと、はい、これからご紹介いただきたいと思うんですが、いや、でも、ね、こういったやっぱり土地の形によって合わせてちゃんとお家を作られているというの
が、そうですね、で一棟一棟その構造計算というのをなされていきますから、
はい、
まあ、構造計算をしていきますと、まあ、5、600枚ぐらいの、ね、計算式の中で斜めな形だったとしてもちゃんと構造を、ね、担保した状態で、デザインができるというのがうちの強みでもありますから、
はい、
うん、こんな形も可能になってくると。
そうなんですね、はい、
じゃ中の方に入りましょうか、
はい、
ではまず見学会中なので、この手袋、
あ、はい、
昔よく言いませんでした、この手袋、うん、反対から読んだら六分手、
はいはい、言った方がいいですか。
いや、言わなくていいです、はい、じゃあそのまま入りましょうか。
わかりました、じゃあちょっと手袋つけてますので、はい、少々お待ちください、はい、 さあお父さん手袋をつけまして、はい、これからねあのお家の中に入るわけなんでございますけども、はい、まず玄関もちょっと変わってますよね。正面に斜めにこう壁がついてるといい
ですか。そうですね、うん、もうこの家はもうとにかく斜めになってますから、
ハスヤというお名前通り、
ね、うん、まあ、前の駐車場を確保しようと思ったらこう斜めにすることでね、前面からこう大きな車と軽が止めれるようなデザイン。
あ、そうなんですね、はい、今ねちょうどあのテントが立ってる部分があるんですが、はい、こちらがその駐車場のスペースになるわけですね。さあ、それでは気になる中の方にどんな風になって、はい、あ、じゃあ失礼いたします、はい、失礼いたします。あ、やっぱりでもこうすごく暑い日だからこそ、はい、家のこう仕組みというのがすごくよく分かりやすいと思いますか。
もう中入ります。
びっくりするぐらい涼しいて、
はい、
家にでこちらがシューズクローゼット、
はいはい、で傘を、ね、かけていただいたりとか、あと靴を並べていくの、まあ、ファミリークローゼット的な、ね、シューズクローゼットみたいな形で家族の方はこっちにね、あの特にまだあのここは小さなお子さんがいらっしゃいますから、うん、まあ、ベビーカーであったりだとか、あと傘とかですね。でこちらはですね、ちょっとあのハンガーがかけるようになってますので、はい、まあ、ちょっとコートだったりだとか、まあ、冬場だったらジャケット、ダウンジャケットとかっていうのをここにこうかけてみるとか、うん、っていうような形でね、こうか
ける有効に活用していただく、はい、でまたねこの家族の皆さんが使っていただく場所には扉があります。
そうですね、はい、扉がありますね。
これはやっぱりこう閉めることによって、はい、こことあのお家とやっぱりこう家庭的な部分を見せないようにということなんでございました、はい、そしてお部屋の中入ります。あら、はい、これすごくなんか私思ってた以上に広く感じるんですけど。
そうですね、うん、あのこのお家はですね、大きさ的には約30坪ぐらいなんですけども、うん、まあ、いつもお話してますように、まあ、私たちが提供させているお家というのは高性能な住宅になりますから、廊下っていうのがなくていいんですね。
あ、はい、そうですね、よくよく考えたら玄関に入っていきなりこう、
そうですね、リビングが広がっていると、
広がっていますし、はい、
で廊下がない分も大空間全部をリビングに使えるという形で、今ついているエアコンっていうのはもう1階が小屋の1台だけ、
あちらにね、はい、あのリビングの奥に1台エアコンがありますけども、はい、そこからこう、
そうですね、
玄関入った瞬間からすごい涼しかったのが、そのおかげということ
にな るのか、逆にちょっと寒いぐらいなんですけども、
う
ん、
そうですね、うん、でまたやっぱり廊下とこう統一感があるような形になっているんで、やっぱり広く感じるところもあるん
ですね。そうですね、うん、でまあ、建物全体が斜めになっているので、はい、こういう状態で見ると、はい、別に床の張り方も普通なんですけど、
はい、
ちょっと右に目をやると床があ
ら
斜めにね、
そうですね、はい、なんかすごい不思議、トリックアート見てるような感じなんですけども、
そうですね、まあ、そういう形でこう床ですね、フローリング自体、まあ、これも無垢のね、木のアカシアっていう木を使ってるんですけど、これをですねこう斜めに張ることで空間自体をこうねじってるということで面白い空間。
そうですね、なんか不思議な空間で、また広さがやっぱりこう先ほどおっしゃいましたけども、はい、廊下がない分やっぱりこう横にこう広く感じるところもあるわけですね。
はい、
で、裏手にはまた、
はい、
こちらは
水
回りですね。はい、
でこれがもう脱衣室とトイレという形ですね。
すごい高級感のある。
そうですね、これがねご主人さんのこだわりのハイデザインの洗面化粧台ですね。
そうですね、なかなか見たいですね、はい、こういうの。
そうですね、かなりこうハイデザインなもの、うん、ね、作り込んでますね、
ね、はい、お家にやっぱりこうぴったり合ってるところがいいですよね。
そうですね、
うん、さあこちらね水回りご紹介いただきまして、
はい、
で、おトイレもありまして、はい、でこちらがリビング。リビングだけだと何畳ぐらいなんですか。
リビングだけでですね大体20畳ちょっとあります。
あ、そうなんですね、はい、でこのリビング先ほどね、フローリングについてもご紹介いただきましたけども、はい、奥の方に進んでいきますとちょっとした和室といいますか。
そうですね、畳コーナー的な感じで、うん、まあ、まだお子さんが小さいのでここでゴロゴロしたりだとか子供さんがね、遊んだりだとかっていうようなことができるような空間ですね、
うん、そうなんですね。で
上を見上げてもらうとこの畳コーナーの上は吹き抜けになってます。
あら、本当ですね、はい、はい、
ですね。でこちらの方は吹き抜けになっているので、うん、やっぱり先ほどもお話しましたけど両サイドに大きな家が建ってますから、こちらが隣の家側からの隙間っていうのもそんなに空いてないんですよ、
はい、
だからこちらからの光っていうのはなかなか望めないっていうことで吹き抜けを通しまして上から光を奥まで入れると。要するにこの吹き抜けは、吹き抜けにはいろんな使い方があるんですけども、うん、一つが、まあ、1階と2階との空間をつなげるっていう形の吹き抜け、
はい、
でもう一つは光井戸ですね。光を取り込むような形の井戸として使うような形の吹き抜けの使い方、その今回は光井戸として使うような吹き抜けの使い方っていうのを意識して光を奥まで届けるという形のデザインになります。
ですね。いや確かに今日本当に、ね、いいお天気ですから、
そうですね、
光がこう入ってくる様子というのが、はい、分かりやすいですし、
そうですね、
でこの畳の部屋から見る先ほど、ね、ご紹介いただいたお庭の部分、
はい、
これから、ね、作られていくわけなんですけども、これちょうどですね、そのお庭のところに軒がありまして、
はい、
縁ですかね、縁がありまして、ね、これがちょっと僕、はい、すごくいいなって思うんですけれども、
そうですね、やっぱりこのウッドデッキっていうものも床の高さになるべく揃えることで床がつながっているように見えるということで、これもですね、もしなければ視線がここまででね、はい、あの部屋までで止まるんですけども、テラスを伸ばすことによってさらに屋外の空間と室内の空間っていうのを視覚的にこうつなげるっていう効果があります。だから広さをね、もっと感じられるような感じの工夫っていうのもしてありますね。
そうなんですね、はい、そういった効果もあるわけなんですね。
そうですね、
いやいろんな驚きがちょっとあのどんどん出てくるわけでございますけども、で、こちら、まあ、先ほどお話の正面に、はい、まあ、テレビが置いてあったり、はい、あと作業台のスペースがあったり、
ね、そうですね、もうスタディーコーナー的な感じですね、う
ん
う
んうん、だからお子さんとか大きくなったらここで勉強したりとか
もそうですね
できるわけですよね、は
い、でまたこのリビングのところもですね、
はい
はい、上を見上げてもらいます。ここもまた吹き抜けになってるんです
そうですね、全体がというわけではなくて、はい、一部分だけで、はい、あの吹き抜けになっておりまして、これも先ほどご紹介いただいた、
そうですね、
光移動、
はい、同じような感じですね。ここはもう大きな窓は南側にボンボンと取ってますから、ここが一番こう光が入ってくるような形になってますね、う
ん、いやお家の中に入る前にやっぱりお隣がちょっと、ね、はい、高くて、はい、光をどのように入れるかっていうふうなことをおっしゃってましたけれども、
そうですね、
今ね、まあ、ちょっと時間帯もお昼なんであれなんですけども、はい、電気をつけなくてもすごく明るいです
ね。明るいですね、
うん、
明るいですし、床を見ていただいて分かりますように南側に軒を伸ばしてますから、
はい、
光が床に落ちてないですよね。
あ、本当ですね、うん、はい、
無駄なこう光、明かりだけ取り入れて無駄な熱が直接こう入りにくいようにこう軒の長さをデザインしているっていうところになりますから、うんうん、無駄な熱は取り込まずに、欲しい光だけを取り込むようなね、まあ、パッシブデザインというのはそういうふうなデザインになってます。
確かにね、あの日の光を入れるっていうになりますと、はい、まあ、ちょっと明るくはなりますけども、はい、熱も入ってきますから。
そうですね、はい、
こういったところでですので、やっぱりこう今エアコン1台でも涼しいというのもあるわけなんですね、はい、いやー、またこれ本当に中から見る光景というのも素敵ですよね。
そうですね、
うん、本当に癒されると言いますか。でこちらがキッチンでございますね、
はい、そうですね、
一体となっているので本当にね、こう家族がどこにいてもこうお話ができるという。
そうですね、もうキッチン中心で、
うん、
まあ、もうキッチンで、ダイニングテーブルが横になりますから、キッチンから横にこう配膳をするっていうような形になりますから、
あ、はい、
まあ、この位置にこうダイニングテーブルが来るっていうね、キッチンの真横にこう続きでダイニングテーブルが来るというような形のデザイン、うん、
いい家事動線っていうのがやっぱりそういったところで、
ね、
大事でございますから、はい、まあ、本当にね、あの先ほどからご紹介いただきますが、収納とかもね、
はい、
あの本当に先ほど和室のところも大きな収納がある
。そうですね、
ね、やっぱりこの辺りもね、限られたスペースの中でどれだけ取れるかというところがありますから、
はい、そうですね、うん、まあ、その収納の量もどういったものが多いのか、何をどれだけ入れるのかっていうところ、まあ、そういったことをヒアリングしながら収納の量を決めてくるっていう形ですね、
はい
はい、
さあ小田さん、まあ、1階をねまずご紹介いただいて、
はい、
もう私もう本当住みたいと思うところもあるんですけれども、
ま
あ、
はい、
実はこのお家2階建てでございます。
そうですね、
はい、じゃあちょっと2階の方にも行きましょうか、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
今回は8月26日日曜日に行われましたグローイングさんの完成見学会に参加いたしまして、お家をご案内いただきました模様をお送りいたしました。さあ来週もこのご案内いただきました模様続きまして、来週はこのお家ハス屋というねテーマのお家の2階部分をご紹介いただきました模様をお送りいたします。2階も驚きがたくさんございましたよ。建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。